今日の修法の武田よりのところにも少し記されさせていただきましたが、昨日パルベの教会に集ってくださっている井上里美さんの、求道者の方なんですけど、お母さんがお亡くなりになられ、お母さんは洗礼をお受けになっておられなかったんですけれども、小さい頃若い頃から教会に集っておられて、最後はねキリスト教のご葬儀をと願われました。で私たちはそういうふうに願われた場合にはできる限りそのお願いをお聞きするというのが我々 のスタンス立場でありますから、このコロナの時期でありますので、火葬場の一室を借りて火葬前式と葬儀式を一緒に持たせていただきました。私はむしろお子さん方がですね、お子さんがそのお母さんの願いをね聞いてあげて、そのような最後をお見送りをなさったっていうことは本当良かったなっていうんですか、お母さんにとっては幸せだったんじゃないかなと思います。私もどうなるか分かりませんが、どういう死に方をするか分かりませんが、その家族がね、最後の時に、やっぱり南無妙法蓮華経じゃなくて南無阿弥陀仏じゃなくて賛美歌で送ってもらえたら、もうそれだけでいい、あとはいらないとかね思いますけれども、賛美歌で送ってもらいたいなって本当に、そのことだけはなんか伝えられたらいいなというふうに思っています。黙示録の第7章の、前回9節以下で天のね御国には、もうすでにあらゆる国民、あらゆる種族、あらゆる民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数え切れないほどの大群衆が白い衣を身につけて手に夏目足の枝を持って玉座神様の前と子羊イエス様の前に立って大声でこう賛美しているという状況が書かれていますね。これはもう天の御国にたくさんの者たちがいる、数え切れないもの。それはなんか私たち人間が、種族が違うとか民族が違うとかね、そんなことをはるかに超えて神様は豊かに一人一人を愛し、そして、神様のそばに来ようとするものを全て受け入れてくださるという、そのような素晴らしい福音メッセージが記されていました。まさにそういうことなんじゃないかなと今頃、池田さんも恵子さんも天の御国におられるというふうに私は思います。で、この天の御国でのたくさんの人たちの情景で今日は第8章に入ってまいりますが、その第8章の一番最初のところに第7の封印が開かれるという題が付けられております。今まで、7つの封印があるんですね。その封印が6つまでは開かれてきたんです。開かれてきて、それぞれにいろんな出来事、恐ろしい出来事も起こってまいりました。いよいよこの8章から最後の第7番目の封印が開かれます。開かれると同時にいろんな本当にいろんな出来事が起こります。これがいわばキリストの再臨に至る、最後の審判がザーッとここから始まるんですね。まさにクライマックスが始まるわけです。ですからですね、私たちは第7の封印がパーンってこう開かれたらですね、それこそ大きな地震が起こったり、天が開けて黄金に輝いてその中をイエス様が降りてこられるとか、いろんなことを思い描くようなね、そういうところなんでございますけれども、ただ今日の箇所はこう記すんです。第8章の一節、子羊が第7の封印を開いた時、天は半時間ほど沈黙に包まれた。そして私は7人の天使が神の御前に立っているのを見た。 彼らには7つのラッパが与えられたと。天使たちが7つのラッパ持ってて、このあとそれぞれこうラッパを吹いていくっていうのが出てまいりますけれども、大事なのはですね、面白いのはその前に、天は半時間ほど沈黙に包まれたんだって書いてあるんです。その第7の封印を開いた時に何が起こったかっていうと、最初に起こったのは沈黙だったって言うんです。シーンとしたって言うんです。この半時間っていうのは、一体 何分だったんだろうかとかですね、いろんなことは言われているんですけれども、どうもそんなこうしっかりとした分数が当時はあんまり決められてはいなかったみたいで、まあ、ある期間、ある時間、ある一定の時間ですよね。そういうふうな意味を持っている言葉だろうと考えられるんですけれども、どうでしょうか。ある解説者、説教者はですね、とてもうまいことをおっしゃっておられて、この説教をここをなさってらっしゃる台にですね、嵐の前の静けさってですね、そういうふうに書いてらっしゃって、あ、なるほどなと思いました。嵐の前の静けさ、半時間ほどの沈黙が持たれるんだと。もしかしたらこの嵐の前の静けさっていうのは、この言葉が、この聖書の言葉が御言葉、源になっているのかなと思うぐらいですよね。大きな出来事の前に沈黙があるんだと。どうでしょうか。この沈黙って何かっていうことを今日はご一緒にいろいろあれこれと考えていきたいなと願っています。嵐の前の静けさっていうのは、なんかやばいよってですね、なんかあるよ、なんか起こるよっていうような、そういう思いがそこには込められているのかもしれません。これ原文では沈黙という言葉の、もともとのギリシャ語の言葉ではシゲーという、ね、変な発音ですが、シゲーという言葉が使われています。これは動詞のシガオ、黙っているっていう言葉から来ている沈黙、シゲーという名詞形なんですけれども、この言葉は面白くて、もともと私たちも日常で、例えばこうざわざわしている時にちょっとニュースが流れてきたりですね、なんか大事なことを誰かが言ってるっていう時にシーってしますよね。こう口に手指を当ててシーって、このシーっていう言葉からできた言葉なんです。擬声語っていう、こう言葉に合わせてできた言葉だ。シゲーのシゲーのシゲーっていうのは、どうしてそんなシーっていう言葉から来ているんだそうです。シー、そこから沈黙、シガオ、つまりシーとするってことですよね。そうさせるっていう意味なんですけど、そこから、シゲー、沈黙という言葉が、まあ、もう一つですね、シオパオっていう黙るっていう言葉もあるんですが、これは例えばそうですね、これはクリスマスの 時に、祭司さんのが、祭司ヨセフが、ゼカリアがですね、ヨハネさん、洗礼者ヨハネが生まれる時に口が聞けなくなったってありましたね。信じないから口が聞けなくなった。口が聞けないっていう時にはシオパオっていう言葉が使われますけれども、本当にこうみんなをこう制して、黙れ静かにしろっていう時にはこのシゲーという言葉が主に使われるというふうに出てまいりました。しかもこの、あるいは恐怖とか悲しみとか尊敬とかですね、そういうものをこう感じて、思わず例えば恐怖の時に、それこそあって思った時にふっと静まったりする、言葉をなくす、そういう時にもこのシゲー、沈黙というのは使われるそうです。例えばルカによる福音書第20章の26節で、イエス様をね、批判する人たち、律法学者とかファリサイ派の人たちがですね、皇帝への税金はね、納めていいんですか、納めない方がいいんですかって言葉尻を捉えようと思って質問をするっていうところがありますね。 その時にイエス様がデナリオン銀貨を見せなさいって言って、デナリオン銀貨をこう持ってきた。これは見せてみんなに、これは誰の肖像かって、カイザル皇帝ですって時に有名な、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいっていうふうにイエス様がおっしゃいましたが、その言葉を聞いて、その質問を、意地悪な質問をした者たちは黙ってしまったっていう時に、このシゲが使われます。シガオですね。あまりにもいい答え、いやすごいなって思った時に、それを聞いて、ああってこうね、もう何も言うことができないっていう、これシゲという、この沈黙という言葉が使われます。まさにですね、いろんな、だからいろんな人たちがこの沈黙についてこうだったんだ、ああだったんじゃないかということ、例えば、こう神様が裁きを起こされる時がいよいよ来たですよね。第7の封印が開かれますから、だからこう全世界がですね、地上がこう、いやいよいよ来たなっていうことで、まさに恐怖っていうか、まさに嵐の前の静けさのように、シーンと思わず息を潜めた時間なんだっていう解釈があります。固唾を飲む、そういう時間だというふうに言われています。でそういう時によく引用されるのが、今日の旧約のゼカリア書の2章の17節なので、すべての肉なる者よ、主の御前に黙せ、黙れですね。主はその聖なる住まいから立ち上がれるんだ。神様が立ち上がられる、その時にね、主の御前に、すべての肉なる者よ、この地上に生きているすべての肉なる者よ、主の前に黙せ、黙れ。あるいはゼファニア書の1章の7節では、主なる神の御前に沈黙せよ、主の日は近づいていると。だから神様が出てこられるっていう時に、全地がですね、こう黙るんだっていうことですよね。あるいはまた違う解説者はこう言っています。これは、いや、黙示録を読んでいる人、聞いている人たち、こうやって黙示録をこう紐解いて読んでいる人や、この黙示録の言葉をこう聞かされている、聞いている人たちに対しての沈黙なんだというふうにおっしゃる方もおられます。沈黙しろと。今、いよいよ第の7の封印が開かれるから、もう心構え、表という意味なんだというふうにも言う方もいます。ただですね、聖書ははっきりと実はこう書いてあるんです。一節、子羊が第7の封印を拾えた時、天は半時間ほど沈黙に包まれた。沈黙に包まれたのは天なんですよ。天上なんだってことなんです。今までの理解っていうのは、その嵐の前の静けさ、あるいはこう固唾を飲むっていうのは地上のことでしたね。地上の我々すべての肉なるものが沈黙せよっていうことには、これ地上ですよね。あるいは読者、黙示録を読んでいる者たちがそこでちょっと静まれって、覚悟してね、一旦襟を正して、これから第七の封印が開かれるぞっていう意味なんだと。いう、それも地上なんですよ。でも黙示録がここでちゃん言いたいことっていうか、メッセージとして示しているものは、天が沈黙したんです。天が沈黙したんです。 地上が沈黙したわけじゃないです。天上が沈黙、天の沈黙なんです。だから問題はこれが何かっていうことが実はとても重要な。なんで天がこの時に黙ったのかって、人々が黙るならわかりますね。嵐の前の静けさ、いや何が起こるんだろうっていう固唾を飲むならばわかるんですが、天がなぜ沈黙をするのか。で、とても深い読みをなさる解説者の方の一つの意見、解釈ではね、もう天が沈黙したっていうことは、神様がもはや創造の技を止められたということを表すんだと言っています。これは深いなと思います。なるほど。神様は例えば天地創造の時に、光あれ、まず言葉、光あれ、そうすると光ができた。上の空と下の水とを分けよう、そうすると天空と海とができたとかね。その言葉によって 想像していくんです。無から有なんです。何にもないところに光あれって光がボッとできる。無から有の想像、これは神様はそのようにこう想像、言葉を持って想像していく。だから有名なあのヨハネのによる福音書の第一章の一節、はじめに言葉があった、はじめに言葉があって光あれ、そして光ができたんだっていうね。これ言葉による想像、言葉が神様から発せられるという時にそこに命や存在が生まれていくんだ。言葉の力なんですね。だから御言葉って言いますし、説教とかこういうものも聖書とかとっても大事だっていうのは、言葉が想像する力を持っているんだ。特に神様が出された言葉っていうのは何にもないところにボコッとですね生まれるんだ。ところがここの天は半時間ほど沈黙に包まれたっていうことは、もうその言葉がなくなるんだっていう意味なんだっていうんです。つまりもう新しい創造が、あるいは今まで神様がこうやってこの全世界を支え守って、そして新しい命を生み出してこられました、言葉を通してね。それがもう終わるんだ。いよいよ最後の審判の時、これからこの世界が滅ぼされると、あるいはキリストがこの地上に来られて、そして、審判が行われて、その時が来るっていうことで、もうそのこの言葉によるね創造が終わってしまったんだということを表しているのではないだろうかと言っておられました。なるほどな、これ深いなと思いました。あ、なるほど、そういうふうにも読めるなと、そう教えられたあのことであります。確かにそういうことであるかもしれません。それは深い聖書の理解なんですけれども、ただ素直にですね、素直に黙示録をそのまま読んでいくと、このあとこうなるんですね。ラッパを与えられた。その後ですね、また別の天使が来て、3節、手に金の香炉を持って祭壇のそばに立つと、この天使の多くの香、お香ですね、香が渡された。すべての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるためである。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りとともに神の御前に立ち上った。それから天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして地上へ投げつけると、雷、さまざまな音、稲妻、地震が起こった。これ何言ってるかというと、なんかややこしいと思うかもしれませんが、これ天の情景なんですね。で、天使が7人の天使、この7人の天使は何かっていうことについては次回また少し触れることになりますが、別の天使が来て手に金の香炉、香を燃やす香炉を持って、祭壇、これ神様の祭壇ですね、そばに立つと、この天使に多くの香を神様が渡されたんだと。そして全ての聖なる者たちの祈りに添えて玉座の前にある金の祭壇に捧げるんだと。香の煙は天使の手から聖なる者たちの祈りと共に神の御前たちの、これどういうことかっていうと、地上あるいは天上でこう聖なる者たち、つまり信仰を持っている者たち、ね、白い衣を着たその大勢の大群衆の祈りがですねあって、その祈りがこう神様に届けられるんだけど、祈りを神様は聞こうとなさってるんですけれども、その時にその祈りに添えて天使がその金の祭壇にこうちょうど香を焚くんだと。これ何言ってるかというとですね、まあ、仏教でもほらあのお香、お線香を言うじゃないですか。お線香を焚いてこう良い煙がスーッと上に昇ってきますでしょ。でそれに添えて本当は南無阿弥陀仏とか南無法蓮華経とかそういう言葉をその煙に添えて天に届かせるっていうのがあったんです。でここもそういう考え方があって、祈りがあるんですけれども、その祈りの言葉を天使がお香をこう焚くんだと。でお香の焚いたその煙あるいは香りに添えて天の神様にこう立ち上るんです。神の御前に立ち上るってことは、神様がそれを そのお香に心を和らげるようにして、その人々の祈りを、信仰者たちの聖なる者たちの祈りを聞くっていうことが書いてあるわけですよね。だから単に私たちの祈りだけじゃなくて、天で私たちが今祈る祈りがありますね。この祈りを天で、イエス様そして天使たちがちゃんとですね、これを神様に届けてくださるんだってことを言ってるわけですね。それは前提なんです。我々の祈り、我々のわがままな祈り、何々してください、こうしてください、ああしてくださいっていういろんなね、自分勝手な祈りをいっぱい祈りますけれども、それを天上で届けてくれる天使がいるんだよって言ってるわけですね。でイエス様へ、あるいは神様へとこの取り継いで、イエス様を通して、イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名を通して私たちが祈るときに、これは神様のもとに届くんだけれども、天上でそのさらにその祈りを、神様聞いてくださいって、あいつの祈り、変な祈りですけれどもね、わがままな祈りですけれども、なんとか聞いてあげてくださいって言って、天の天使がその香を焚いて神様に届ける、添えて届けるんだ、なんとか聞いてあげてくださいって言って、そういうふうにしている天使がいるんだっていう話なんです。とってもありがたい話なんですけども、よかったねっていう話なんですが、そのことが書かれてるんです。わかりますか、言ってることが。でこれで、でですよ、8章の一節で、天の半時間ほど沈黙に包まれるということは、この沈黙って何かっていうことは、その神様が祈りを聞こうとしてくださっている時間だっていうことが、これ素直に読んでいけば、半時間ほど沈黙が包まれました、沈黙になり、 天ですよ、地上じゃないんです。天上でなぜ沈黙するのか、その祈りを聞くための時間だっていうことになるんです。その人々の祈りです、信仰者の祈り、聖なる者たちの祈り、それが天使たちが一生懸命、あ、この祈り聞いてあげ、これいい祈りこの祈り聞いてあげてください、こんなに必死に願ってますから、どうぞ神様聞いてあげてくださいって言って、この香を焚いてね、こう届けていく、まあ、これは一つの象徴なんでしょうけれども、ここに現れているメッセージっていうのは、天が終末が来るんです。第七の封印が開かれる前に祈りを聞く時間を持つっていう話なんです。言ってることが分かりますでしょうか。そういうことなんじゃないか、素直にこれ読んでいけば、私たちでこの祈りって何かっていうことになります。おそらくこれは一つの理解は、聖なる者たちっていうのは、まあ信仰者、まあ殉教者も考えてもいいかもしれませんがね、そういう、殉教者たちのその血に流された血に対して、神様どうなさるんですかっていう、そういう祈りもあったと思いますけれども、もう一つ一番大事な祈りは、最後の審判を直前にしてですね、もうこれが終わったら、この時間が終わったら、最後の審判、第七の封印から始まる審判がガーッと始まってまいります。 でもそしてその前に7章に何がありましたか。7章の前半で刻印を押されたイスラエルの子たちっていうのが出てきます。額にポンポンポンポンってこうね、救われるものっていうのが押されて、それが12部族で14万4000人いました。これは終末が来た時に、地上に生きている者たちに、この地上の終末に合わないようにって言って、あらかじめポンポンポンポンってこう額に印を押されるものですよね。これ地上に生きているもの、今終末が起こった時に。で9節には、いやもうその前に天に昇った者たちは、たくさんのあらゆる国民、種族、民族、もう誰にも数え切れないの団衆がもう天の御国にいるわけです。白い子のも救われた者たちがそこにいるわけです。でだけど生きていながら終末を迎える者たちに、1節から8節でこう14万4千人ポンポンポンポンってこう死体が押されたんだと。そして今日の箇所に来るわけでしょ。でその時にいよいよ終末、第七の封印が開かれるっていう時に、半時間、ある一定の時間、天が沈黙するんだって言うんです。なぜ沈黙するのか、祈りを聞くんだって言うんです。何の祈りなのかっていうふうに考えたら、これは明らかに自分たちは この14万4000人も含めて、それからイエス神様の周りにいる、そのもうすでに天の御国にいる者たち、白い衣をついている者たちが何をするかって言ったら、わかるでしょう。お願いすることって何か。今週末が来たら、あの人が、この人が救われるんですかって。今週末が、この後週末が来たら、あの人この人を何とか救い出してくださいって、つまり取りなしの祈りってことですよ。自分たちが天の御国にいる、あるいはこうポンと額に押されている、ここには聖なる者たちの祈りです。それは明らかにもっと救いたいってことでしょ。もあの人は、ね、今もし週末が来たら、神様のことをね、信じていない、全然関係ないって思っちゃってる人でも、私の愛する人、私の家族、私どもが本当に大切に思っているもの、何とかしてくださいっていうことでしょ。何とかしよう、救ってください。あなたが力を与えて、その精霊を与えて、そのものをもっと力強く、最後の時間なんですよ。まさに半時間なんです。最後の時間、これは永遠には続かないんだろうけれども、ちょっと待ってください。神様、あの人のことを忘れないでください。あの人に救いを届けてくださいって、取りなしの祈りなんです。そして神様は、大事なことは、神様はその時間を待ってくださるってことなんです。半時間沈黙っていうことは、天が沈まれってこと。これ神様がシーってなさるんです。天使とか、それから4つの生き物とか、そのいろんなね、いる、そのガーッと週末が来たって大変な状況があるかもしれない。その時に神様がシーっておっしゃって聞くんだ。祈りを聞けって。今から聞く時間を持とう。彼らがどんな祈りを、誰を救ってほしいのか、どういうことをお願いするのか、今から静かに私はその祈りを聞こう、時間を持つからね。だからしで、人々がこう祈る。そして天使たちがそれに香を添えて、こういう一人一人、私たちに、天にね、一人一人それぞれ担当の天使がいて、あるいは教会の担当の天使がいて、あいつはこんなこと言ってますね、お願いしますっていうふうにして神様に届ける。その祈りを神様が聞く時間なんじゃないか。すごいなと思うのは、やっぱり神様がそれを待ってらっしゃるってことですじゃないかなと私は思うんですよね。今祈祷会の聖書研究でエゼキエル書を読んでおります。その中に神様がイスラエルの民に対して、ちょうどさっき学んだところ、荒野でですね、顔と顔とを合わせて論じよう、顔と顔とを合わせてあなたと論じるっていうところが出てくるんですよね。その論じるっていうのは、あなたの意見を聞く、つまり祈りを聞く、そしてあなたの考えを聞く、あなたの思いを聞いて、民の思いを聞いて、そしてこれからの神様の態度を決められるっていうとか出てくるんですよ。さあ論じよう、イザヤ書も出てきます。さあ論じよう、あなたの意見聞くよ、あなたの考え聞くよ、そしてこの後の歴史を変えようとする。逆に言うのは、私たちの願い、私たちの祈りが歴史を変えるものがあるんだってことです。本当にその神様が今なさろうとしていらっしゃる。でもそれに対して待ったをかけることもできる可能性がある。神様はその祈りや、ね、願い事を聞いた上で、じゃあこうしようっていうふうに考え直す、論じるっていうのはそういうことですよね。そこまで耳を傾けてくださるんだ。これがこの半時間の時ということではなかったのかなと。だって面白いのはね、もう7章の1節から8節でもう14万4千人が押されてるわけでしょ。でもこれで終わりっていうふうになっているわけじゃないですか。にもかかわらず8章でなお神様は聞かれるってことは、この14万4千人だけじゃないよねって。地上で救われるものはもっと もっとあるいは天上でまだ救われていない者たちに対して、天上の者たちがあの方もぜひ入れてください、あの方もぜひ守ってくださいっていうふうに祈っていく、取りなす、これは取りなしの祈りは聞かれるんだって出てきますね。善人の取りなしの祈りは聞かれる、信仰者の取りなしの祈りは聞かれる、その約束の言葉に従ってこれ取りなすから、本人はそんなね思いはないかもしれないけど、でもちょっといいとかちょっとはねあれなんですよとか言ってね、このちょっとのところでぜひどうかなんとか神様お願いします、彼を彼女を作ってくださいって、守ってください、こっちへも導いてくださいって、ざーっとこの祈る時間を神様は待つんですよ。待って聞かれる、そしてそれ分かったって言って、さらにいろんなことをなしてくださるっていうことなんじゃないか。私はこの箇所を読んでて思い出しましたのは、イエス様のあの十字架の時に隣に犯罪人がいたでしょ。あの人ってあれですけど、あの犯罪人が、強盗がですね、イエス様、あなたが御国においでになる時に私を思い出してくださいって、もう最後です、イエス様が亡くなる、それまでその人は強盗でずっとそのひどい人生を送ってきたかもしれない でもね、イエス様に対して私を思い出してくださいって、ただ思い出すだけでいいんです、救ってくれなんて言ってないんですよ、思い出すだけでいい私のことをっていうふうに言った時に、イエス様が分かったって、あなたは、天の御国にね、パラダイスに今日私と共にいるだろう、天国にいるだろう、今日いるよっていうふうにね言ってくださった。あれはあの強盗にとってはもう本当に救いの言葉ですよね。あの瞬間ですよ、もうそのまさにここと似て、あの半時間です、その時の願い祈りの言葉をイエス様が聞いて、分かった、今日あなたは私とパラダイスにいるんだって言うんです、ね、今までやってきたことをこんなにひどかったじゃないかとかですね、懺悔しろとかですね、もうね、ちゃんと分かってるのかとかですね、そんなことを聞かれることなくですね、分かった、私を思い出してくださいって、分かった、今日あなたは私とパラダイスにいるんだっておっしゃった、あれに通じるね半時間のこの沈黙なんじゃないかなと。待ってらっしゃる時間です。ということは逆に言うと、神様はこの世界を滅ぼそうなんて思ってらっしゃる、滅ぼしたくないんですよ、滅ぼしたくないんです。我々人間を一人をこう全部なんかそんなねいじめて滅ぼそうなんて思っておられません。早く世の終わりを来させようなんて思っておられないってことは、とってもここでよくわかるんですよ。できれば世の終わりなんて来させたくないんだと。神様が望んでおられるのは、ひたすら我々人間の救いであり、神様のもとへと戻っておいで、おいでっていうふうにおっしゃっていること、ひたすらその思いなんですよ。それがこの半時間、もう最後の最後です。ここからもう終末が始まるんだ。でも半時間それを沈黙して、私たちの祈りを、天上が黙るんです。沈黙してその祈りを聞くんだと。そして実は5節ですね。それから、これはそれからは大きな言葉なんですよね。8章の5節、それから、その沈黙の時間、そして祈りを聞く時間があって、その後です、天使が香炉を取り、それに祭壇の火を満たして、地上に投げつけると雷、さまざまな音、稲妻地震が起こった。これは終末が始まるってことなんです。もうその待つ時間、祈りを聞く時間が終わったら、その後やっぱりね、最後のその終末が始まっていくっていうのが、この後ラッパが吹かれていくっていうので、どんどんどんどん終末が始まっていきますけれども、でもその前に今日大事なことは、祈るを聞いてくださる、そして待って、そして一人一つのその祈りを神様がシーッとして聞いて、その小さなかすかな祈りをでも、願い事でも聞かれるんだよって。最後にこの五節に関して申しますと、この火は、これこう祭壇の火を地上にこうパーンとこう天使が投げつけると、それが地上でパーンパーンパーンとね 弾けるように、雷や稲妻や地震が起こった。でこれは全て、そういうふうなことが滅ぼしたって話じゃないんです。これはいわば口火なんですね。裁きをもたらす、こういわば、まあ、花火のようなね、パーッ、ここから始まるんだっていう。このことに関してイエス様の言葉を最後に読んで終わりたいと思います。ルカによる福音書第12章49節、新約聖書の133ページ、133ページ、ルカによる福音書第12章49節と50節、新約聖書の133ページ、下の段、ルカによる福音書第12章49節、読みます。イエス様の言葉です。私が来たのは地上に火を投ずるためである。その火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることか。しかし私には受けなければならない洗礼がある。それが終わるまで私はどんなに苦しむことだろう、と。地上に火を投ずるって、まさに今日の箇所、地上に火を投ずるんだ。だけどイエス様はっきりおっしゃってるんですよ。その火がすでに燃えていたら私は投じる必要はないって言うんですね。もうすでにその口火、この地上が本当に燃えていたら、しっかりね、そしたら天からの火が来ることはない、週末は来ることはない。だけど全然地上が燃えてないってことですよね。全然その神の火が灯ってない、神を恐れる、そういう思いが全然そこにはないから、私が火を投じなきゃいけないくなるんだよっていう言葉なんです。私が来たのは地上に火を投じるためである。その火がすでに燃えていたらどんなに願っていることか。これは私たちの責任なのかもしれません。この地上に本当にキリストの、神様の福音の火がですね、燃えているっていうことであるならば、週末はまだまだ来ない。だけどもうその火が全然もう見えない、もう消えちゃってるっていう時に、天がねその火を投じる。そのためにイエス様が再びこの地上に来られる、なければならなくなる。そうならないように私たちは託されている務めがあるように思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがなおこの世界を何とかしようと思っておられることを思います。最後の時でさえ私たちの祈りを聞いてくださるというこのメッセージは、福音は私たちが本当に心をしなければいけないことだなと改めて思わせられます。私たちの祈りをどうぞ聞き届けてください。天上でその祈りへと、さらにあなたへ、元へと運んでくれる存在がいるということに力を得て、祈ることを諦めることがありませんように、あの人のこと、この人のことをどうぞ祈っていくものでありますように。また自分のことを本当に主よ導いてくださいと祈っていくものでありますように、あなたがそれをちゃんと聞いてくださる、聞こうとしてくださっていることを感謝しながら日々祈り求めていくことができますように。またこのような群れとして、私たちが地に、この教会が本当にこの地上の良き日として生きていけますように、生きるものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。